キリスト教牧師の聖書メッセージ、大野キリスト教会の礼拝メッセージを毎週お届けします。この聖書のメッセージを通して、より素晴らしい歩みに導かれますように。
今日初めてこの教会にいらっしゃった方、ようこそいらっしゃいました。久しぶりに来られた方、心から歓迎をいたします。ここの場に共に集って、あるいは親子室でインターネットを通してご一緒に礼拝できることは本当に嬉しいこと、喜ばしいことです。ぜひお一人お一人に神様からの語りかけが届いていくように願っています。礼拝終わりましたらホールにいますので、遠慮なく声をかけてください。ご自分について知っておいてほしいこと、教会についてお知りになりたいこと、祈ってほしいこと、どんなことでも結構です。ぜひ遠慮なく声をかけてください。私たちは今、ろうそくを灯し始めて、アドベントのシーズンを迎えています。一週目に一本、二週目に二本、そして今日三週目ということで、三本ろうそくに火をつけました。来週20日の日曜日がクリスマス礼拝です。4本目を灯します。ぜひ続けてこの20日の礼拝、また24日の夜に持たれるキャンドル礼拝、お出かけになってください。この今日、来週24日とルカの福音書から3回クリスマスのストーリーをお伝えしていきます。今日は神の技ということをお伝えしていきます。来週はその神の技がわざとこの場面、場所を選んで行われたのだということをお伝えし、24日には神がそれをわざわざなさったのだということをお伝えしていきます。ぜひ続けて足を運び、耳を傾けていただきたいと思います。今日は神の技、このルカの福音書には主に4つのことが書いてあります。一番初めはザカリアとエリサベツという老夫婦に男の子が生まれるという見つけです。その次は今日読んでいただいたところです、マリアに対する男の子が生まれるという見つけです。そして真ん中を挟んでマリアがそれに応答していく、マリアの賛歌と呼ばれるものが記されています。さらには、ザカリアが神様に応答していく、その部分が出てきます。この四つです。蜜毛、応答。ザカリア、エリサベツ、マリア。マリア、ザカリア、エリサベツ。こういう形ですね。前半から見てみましょう。ザカリアとエリサベツ。マリア、彼女たちに対して子供が生まれるというのは驚くべき見つけでした。かたやそれを心から喜んで聞いた老夫婦と、一体何のことかと戸惑って聞いた少女とか出てきます。エリサベツとザカリア、このご夫妻はすでに高齢になっていました。子供が与えられず一生そのまま終わるのだろうと思われていたその晩年に、御使いが来て、あなた方の願いが聞かれた。男の子が生まれる。ヨハネと名付けなさい。それを彼らは喜んで聞きました。そしてエリサベツはそのことをこう答えて言ったんです。25節のところ、主は、人の中で私の恥を取り除こうと心にかけられ、今私をこのようにしてくださいました。子供が与えられなかったこと、そのことは自分たちにとって引け目であったこと、しかしその恥を今や取り除こうとこうして男の子を与えてくださるということ。彼らはそれを喜んでいました。その次に書かれている今日読んだマリアのところ、マリアは対照的に御使いの蜜毛に ひどく恐れ、戸惑って、そしてこう答えます。おめでとう、恵まれた方、あなたに男の子が生まれる。なお、イエスとつけなさい。34節。マリアは御使いに言った。どうしてそのようなことになり得ましょう。私はまだ男の人を知りませんのに。彼女にとって子供が生まれるというのはあり得ないこと。そしてそんなことがもし仮に本当に起こってしまったらそれはとんでもないこと。だから彼女はどうしてそのようなことになり得ましょうと答えたわけです。喜んで聞いた老夫婦、戸惑って聞いた一人の少女。しかし、どちらにも実は共通していたことがありました。それは、神様が言われた半分のことしか聞いていなかったということです。神様は二つのことをお告げになりました。ヨハネが生まれます。この子は、救い主の前触れとなって、人々に呼びかけて、神に立ち返りなさいと伝えるものです。そういう働きをするんです。でも、老夫婦の耳には、その部分は、聞こえていたかもしれませんけれども、心に留まってはいませんでした。むしろ自分たちに子供が生まれるという喜びの知らせが心の9割9分を占めて、神は私たちの恥を取り除くためこのようにしてくださった。その子がどういう子になるかということは、彼らにとっては二の次だったわけです。マリアも実は同じでした。イエスと名付けなさい。この方は、糸高き方の子と呼ばれ、ヤコブの国を常しえに治める聖なるものとなる。ところが、マリアはそこまで耳を傾けていなかったんです。男の子が生まれますというところで、ハテナマークが頭の中にいっぱい浮かび、目の前が真っ暗になるような感じがして戸惑って、一体どうしてそのようなことがあり得ましょう。その子がどういう子であれ、9割9分この心の中にそんなことはあり得ない。これが蜜毛を聞いた老夫婦一人の少女、どちらにも共通の自分たちのことでしかそれを受け止められなかった姿です。ところがこのルカの福音書、今前半のお話をしましたが、後半になるとこれが面白いように打って変わって、例えばマリアの参加ということの中で、神が私に大きなことをしてくださった、神はその民を憐れんで救いの御業を成し遂げたのだと言います。ここで彼女はもうすでに自分にそんなことはあり得ないということから、残り半分のあなたから生まれる子は救いの君として用いられるのだということに心を止めて、そのことで神を褒めたたえるようになっています。さらにその先、ザカリア、エリサベス、ザカリアもまたその子供についてこう予言して言いました。今日コード部分で読んだところです。我が子よ、あなたもまた糸高き方の預言者と呼ばれよ。人々の前に行って神に立ち返るように、救い主の前触れをして主の民を整える役だ。自分たちの恥を取り除くだけではない、この子は神の御用をするのだ。この後半に来てマリアもザカリア、エリサベスも神の御業ということの中に自分の歩みを位置づけています。喜び、驚き、戸惑い。しかし、マリアの参加、ザカリアの予言。エリサベツ、ザカリア、マリア。主の蜜毛を聞いたもの、それに対する応答。実はこの構造は、だんだんと集約してくると、この真ん中のところに行き着きます。 一体前半と後半、何がその変わり目、ターニングポイント、一番重要なところだったのでしょうか。その御言葉がまさに38節のところになります。38節にこう書かれています。マリアは言った。本当に私は主のはしためです。どうぞあなたのお言葉通り好みになりますように。はしためという言葉、私たちはあまり通常使わないのではないでしょうか。漢字で書くと二通りの書き方があると言われています。はしため。一つの書き方は、端、端っこの端ですね。中心ではなく端っこ。その端という字に、女性の女という字を書いて、はしためと呼びます。中心にあって、すべてのことを司って、収めている存在ではなく、端の方で、そのことに預かって、そのことに使えるものとして歩んでいる一人の女性。そういう意味です。もう一つの書き方は、漢字一文字で、女偏に癒しいという字を当てます。癒しいというのは身分の話ですね。高貴な、すべての人に敬われ、権力を発動するその人物ではなく、私は癒しいものです。取るに足らない小さなものです。そのことを表した漢字になっています。あなたのお言葉通り好みになりますように、それは、神様の技がなっていく。私はそのところに仕えて生きるように命を与えられている。あなたの御業がなるとき、私をそのように生かしてください。あなたのお言葉通り。この部分が一番中心にあります。驚くべき見つけでした。ありえないことでした。でも、神の技がなるというなら、そこに生かされる私として、神は大いなることをしてくださった私たちの子もまた意図高き方の預言者として用いられよう。私たちは神の技の中に生かされるのだ、ということ。もう少し、神が御業を行われるということを見ていきましょう。神が御業を行われる。一体どんな御業なのでしょうか。今日のところに書かれていたのは二つのことです。一つは、意図高き方の預言者が生まれるということ。神の民の心、さあ神様に向けましょう。来たるべき方が来ますよ。準備をしてください。心の準備はいいですか。今までの悪しきことから立ち返って、神様の前に来ましょう。そして、救い主を迎えましょう。呼びかける預言者。バプテスマのヨハネです。神様が救い主の前に準備をする人を送ってくださるということ。これが一つ目。そして二つ目は、その後から真打ち登場です。救い主が与えられるということ。この方は、意図高き方の子、聖なる者、ヤコブの国を治め、とこしえまで治めるお方。これはまさに、旧約の時代から、神の民が、いつも、いつも、いつも待ち望んでいた。神様が私たちのために、という救い主。その方が、いよいよ、私たちのところに、来られる。これは、人間の側から階段を登っていって到達したところではありませんでした。人間の側から扉を叩いて扉をこじ開けたのでもありませんでした。人がロープを一生懸命一生懸命離さないように力こぶを作って登っていって到達した極みでもありませんでした。神が救い主を お与えになった。神が神の業としてお与えになった。あなた方のところに。あなた方はそれを迎えるよ。神の業。その神の業は、良き業です。良き業。民を救うためでした。民の心をご自分に向けるためでした。救いが受け取られて人々が喜んで神様のもとにもう一度歩むためでした。罪の力の中で痛みを抱えたり悲しみの中に打ちひしがれて終わるのではなくて、神のもとに歩むためでした。神から迷い出て本当の幸せをつかみたいと願いながら悪せく浪しながらそれに行き当たらないジレンマに悩む歩みではなくて、神のもとで休んじる憩いを得る歩みを得るためでした。神は良きことのために救い主をお使わしになった。それゆえに、このしもべは、あなたのお言葉通り好みになりますようにと言い得るわけですね。もし神様が不可能なことは何一つないというその全能の身腕を持って私たちに対して滅びをもたらそうとしているのであれば、誰が一体あなたのお言葉通りになりますようにと言いたいでしょうか。あなたを罰しよう、あなたを裁こう、あなたの悪いことに一つ一つ目くじらを立ててそれを掘り出しては、これは一体どういうことなのだ、これにふさわしい報いは何だかわかるかと言われれば、神様、あなたのお言葉通りにならないように、私をどうかどうか見逃してくださいということになるでしょう。でも、神様は、私たち一人一人に良きことを願っていらっしゃる。それゆえに、待ち望まれた救い主を今やお与えになる。だからこそ、お言葉通り好みになりますように、あなたの良きことがその通りそのままなりますように。でもマリアのことを少し考えてみてください。本当はマリアにとってはこれほど煩わしい状況に貶められるとは思ってもいなかったことでしょう。未婚の母、一体その父親は誰なのか、いいなずけのヨセフはそのことをどう受け止めるのか、親戚の中でこのことがどう広まっていってしまうのか、このことを育てていくにあたって私は一生後ろ指を刺されながらこの子と一緒に生きていかなければならないのか、果たしてそんなことができるのだろうか。マリアにとってみれば全てがこのことによって変わってしまった、厄介に変わってしまったことでした。でも神の御業は、マリアにとっての厄介なこと、以上の良きことをもって導かれる御業であったのです。全人類の救いのため、救い主をお使わしになる、そのことのために用いられる歩みです。神様の選びは不思議です。正直言えば神様にとっては誰でもいいんです。特別な地位がなくても、能力がなくても、信仰深くなくても、男でも女でも年を取っていても若くても、それはどうでもいいことなんです。神様にとっては不可能なことは何一つないという神様にとって、それこそ石ころ一つからだって神の民を増え広がらせ、多くの豊かな祝福をもたらすことができる。誰でもいいんです。でもじゃあ誰でもいいから、まあ、見つかりさん、適当に行って適当にやってきてくれと言われたのではなかったでしょう。その時、その場面、そこに行った祭司の、その年当番にあたる高齢の子供のいないザカリアとエリザベスを選んで、ナザレの町のヨセフと言い名付けになっている、これから結婚しようとしている、しかしまだ結婚していない、その裏若き乙女のマリアを選んで、神様は ご自身の見業を行われたのでした。ご自身の良き技のために二人の女性を用いられたのでした。今日、ぜひ心に留めていただきたいこと。それは、神様が私たちのために良きことをしてくださろうとしている。あなたのために、あなたを通して、神は良きことをされようとなおしている。あなたのために、あなたを通して。クリスマスの日、救い主がお生まれになりました。私たちのためです。私のためです。今日なお神は、このお方を通して私たちに働きかけ、私たちの歩みが良きものであるように願って、良き御業を成してくださっています。私たち、神は良い技をなおも与えてくださっている。聖書に最初から最後まで神様が人のためにどれほど大きな愛を注いでこられたかが書かれている。そのページを私たちは共に生きています。神は今日のあなたに良きことを惜しまずに導こうとされている。この一週間のあなたに良き御業を惜しむことなく注がれている。神様はなおもあなたに良いことをもって望まれる。そして、あなたを通して、良きことをなさる。もしかしたら、それは、ザカリアとエリサベツのように念願叶った私のそのことによって周囲に祝福がもたらされることかもしれません。ある時は良いことを通して、神様の祝福が私たちの大切な人に届いていく。しかしある時は、マリアのように、戸惑い、恐れ、思ってもみなかったことで、そのために用いられることがあるのかもしれません。皆さんの中には、なぜ私は今こんな意味をしなければならないのだろうか、なぜ他の人ではなくて、私がこんな苦しみに遭わなければならないのだろうか、私はもう人と同じようには生きていけないのだろうか、様々に思い、煩い、悩んでいらっしゃる方があるかもしれません。神様がそのことすらさえも通して、私たちを通して、私たちがこんなにも苦しみ悩んでいること、以上の良きことをもたらさんかために、働いてくださろうとして、私たちの苦しみや悲しみや悩みを塗り替えるようにして良い技をもたらしてくださる。今は思いがけないその渦中の中にあって戸惑っているかもしれません。しかし願わくは、私はあなたのしもべです。どうぞあなたのお言葉通り、あなたの良き技があなたのお言葉通り好みになりますよ。私の上に神の良き技が、私を通して神の良き技が、なりますよ。そう、ご一緒に歩ませていただきたいのです。今週一週間、神の良き技の中に歩みましょう。私は主のしもべです。どうぞあなたのお言葉通り好みになりますように。救い主イエス・キリストの深き恵み、父なる神の全き愛、 助け主なる聖霊の親しき交わりが、お一人お一人の上にとこしえまで豊かにありますように。アーメン。
王のキリスト教会の礼拝メッセージをお届けしました。お聞きになってのご意見やご感想をお寄せください。メールアドレスは nobu@bokushi.jp までお待ちしています。あなたの上に神様の豊かな祝福がありますように。